医学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19152回目の今日は、双極症のリハビリテーションについて、大分大学精神神経医学講座特任教授、寺尾武さんにお話しいただきます。
皆さんこんにちは、大分大学の寺尾です。本日は双極症のリハビリテーションについてお話しします。まず、双極症とは、以前躁うつ病や双極性障害と呼ばれていた病気です。仕事や家庭生活に支障をきたすほど元気が出すぎる躁の状態となったり、支障をきたすほどではありませんが、明らかにいつもの本人とは異なる軽い躁、つまり低躁の状態となったり、逆に落ち込んで悲観的になり、意欲も低下するうつの時期もあります。治療としては、リチウムなどの気分安定薬を基本に、必要に応じて抗精神病薬や抗うつ薬を併用しつつ、躁やうつからの回復を目指します。それと並行して、睡眠覚醒リズムを整え、再発のきっかけとなるような心身の疲労をできるだけ避けて、将来の再発を予防することが治療の目的となります。このようにして、ある程度気分が安定してくると、リハビリテーションが必要となります。特に数ヶ月以上休職した双極症の患者さんが復職する際には、休職中に衰えた思考力や記憶力、そして遂行能力を改善し、仕事ができる状態に脳の機能を整えることと、周囲との円滑なコミュニケーション能力を回復させることが復職するために必要となります。このためにリワークが役立つのです。日本うつ病リワーク協会によると、リワークとはリターントゥーワークの略語です。うつ病や双極症などの精神疾患のために休職している勤労者に対し、医療機関におけるデイケアなどの形で実施するプログラムがリワークプログラムです。このプログラムは大きく5つの活動に分けることができます。1つ目は個人プログラムで、パソコンで文字や数字、文章を扱う作業を行い、集中力や作業能力の向上を図るものです。2つ目は認知行動療法やマインドフルネス、グループカウンセリングなど心理療法を実施するものです。3つ目は教育プログラムで、うつ病や双極症とは何か、その症状にはどんなものがあるか、そしてその治療はどのように行われるかなどを講義形式で学ぶものです。4つ目は集団プログラムで、模擬職場を作って実際に役割分担をして共同作業を行い、コミュニケーションや対人スキルの向上などを目指すものです。5つ目はその他のプログラムで、運動、個人面談など、これまでのいずれにも該当しないものです。ちなみに、大分大学のリワークでは、陶芸をたしなむ精神科医が電動ろくろを使って色味や茶碗作りを指導しています。電動ろくろは初めてという患者さんも多いのですが、丁寧に指導するとそれなりの作品ができます。乾いたら底の部分を削る作業となる高台削りをして、素焼きをし、釉薬をかけて本焼きをします。患者さんそれぞれに立派な作品が出来上がります。給食に伴う失意の中で、何かを成し遂げた達成感と、自分の作品ができたという喜びが、ささやかな自信につながるようです。さて、ここからはリワークで苦しみながら頑張って、ついに復職に至った双極症の患者さんを具体的に紹介しましょう。個人情報は削除して、匿名性を保って紹介させていただきます。 A さんは大学生の時に双極症と診断されてから病院にかかり、それからずっと気分安定薬などの薬物を服用してきました。就職して大分県に引っ越したことから、大分大学の精神科へ紹介されて、 私が診療を受け持ちました。 A さんは多忙な時期が続くと気分が上がってきてイライラすることも増えました。逆に仕事が一段落すると気分が沈み込んで朝起きれず職場に行けなくなりました。8年前から休職し3回の入退院を繰り返し、最後に退院したのは6年前でした。その時点では体力も気力も落ちて、もはや社会復帰できないかもしれないと恐怖感を覚えていました。そのような時に私が A さんにリワークを勧めたのです。 A さんは早速リワークに参加し、運動や陶芸、パソコン操作、認知行動療法やマインドフルネスに取り組みました。しかしながら私が時々リワークを覗くと、疲れ切ってソファに寝そべっている A さんをしばしば目撃しました。そのような状態でも A さんは何とかリワークに通い続けました。 A さんが特に力を入れたのが自己分析のためのレポート作りで、これは給食に至った経緯を見つめ直し、復職後に同じ状態になったらどう対処するかをレポートにまとめるものです。仕上がったらそれをリワークのスタッフに提出します。そうすると数日後にはびっしり付箋の貼られたレポートが戻ってきて、その付箋にはリワークスタッフが気づいた曖昧な点や矛盾した点、もっと考えてほしい点などが記載されています。その部分について丁寧に追加修正して再提出し、再度リワークスタッフから付箋で指摘を受けます。これを数回繰り返してレポートを完成させていくのです。 A さんの場合にはレポート作りの過程で気づいたのは、まず層が再発してからそれが落ち着く間もなく鬱にシフトするパターンが多いことでした。そのため普段から興奮しないように、あえて気分の低め安定を心がけることにしたのです。部屋の照度を暗くすると落ち着くことも実感し、イライしそうな時にはサングラスを着用することにしました。逆に鬱の時には光線療法の器具を購入して、朝30分ほど高照度の光を浴びるようにしました。さらに生活リズムが乱れないように、毎日寝る前に前日の寝た時刻と当日の起きた時刻を睡眠覚醒リズム表に記入し、その日の気分や行動も記載することにしました。そしてリワーク期間中は毎朝9時に遅刻せずにリワークに行くことを目標にしました。行きたくない日もありましたが、とにかく休まないという目標を達成し、少々しんどくても職場に行ける自信をつけました。そしてついに復職することになりましたが、復職に際しては短時間から開始して徐々に勤務時間を延ばす配慮をしてもらい、3ヶ月で完全に復職しました。復職して8ヶ月後には何とか毎日仕事に行っています。そうにならないように仕事量を抑えていますが、それでも仕事は疲れると語っていました。その頃は同僚や上司からどのように見られているかも気になったそうです。それでも気分の波とうまく付き合えば働き続けられると手応えを感じていました。その後、昼間の眠気と戦ったり、同僚との人間関係に悩んだり、出張で環境が変わることに怯えたり、さまざまな苦難がありましたが、 A さんは何とか乗り越え、長時間にわたり正常気分を維持できています。最近復職して4年経過しましたが、ほとんど休まずに仕事ができている状況です。A さんが言うには、復職するまでに大変な苦労があり、自分が復職できるとは思わなかった。再び仕事ができると思わなかった自分が、休まずに働けるようになったことはとても嬉しいです。と以前の苦労を語りながら、その苦労の末に復職できて仕事を続けている自分に幸せを感じている状態です。さらに、休職中は、自分の人生に意味がないという実存的な不安を訴えていましたが、今では実際に働いて社会に貢献できていることから、そのような実存的不安はきれいに解消されています。 A さんのように頑張ってリワークを卒業して復職に至る患者さんだけではなく、私どものデータでは休職者105名中16名、 15.2% が復職できませんでした。リワークを頑張っても復職できなかった休職者には、リワークで訓練してもなかなか機能が回復しなかった患者さんや、 自分の考えに強くこだわって、さまざまな活動からあまり学べなかった患者さんが多いような印象があります。最後に強調すべきことを2つ挙げます。1つ目は、精神科医がうつ病や双極症の患者さんによく使う頑張らなくてよいの弊害です。患者さんは無理しないようにとか、頑張らなくてよいという言葉をうつ病が重い時に繰り返し聞かされたために、うつ病が良くなって復職しても少し調子悪いと会社に行こうか行く前か躊躇してしまいます。そして欠勤を繰り返し再度休職する患者さんもいます。頑張らなくて良いのはあくまでもうつ病が重い時であって、うつ病から回復した段階ではむしろ頑張ってさまざまな困難を乗り越えていくのが大切なのです。これは復職の際に患者さん自身が覚悟する必要があります。二つ目は、リワークはあくまでも出発点ということです。リワークで学び、自らを鍛えることで復職できることは素晴らしいことです。しかしながら、リワーク中に自ら気づき、あるいは他者から指摘された自分自身の考え方の偏りやこだわりなど、問題点と向き合っていくことが復職後には必要となります。これはおそらく自覚しても一朝一夕に修正できるものではなく、その修正には長い年月を要します。したがって、リワークはもちろん復職後の人間関係の中で、考え方の偏りやこだわりを自らが意識し、可能な範囲で少しずつ修正する努力をすることが大事です。自分に与えられた仕事を円滑にこなすのみならず、職場の人間関係を良好なものにするために、このように自分自身の問題点を長い目で修正していくことは大切なことなのです。それでは、今日の話が少しでも皆さんの役に立つことを記念して、私の話を終わります。
今日は、双極症のリハビリテーションについて、大分大学精神神経医学講座特任教授、寺尾武さんにお話しいただきました。
ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜火曜木曜日の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。